皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。乃木坂46でピュアパイのセイムやレイです。そして
同じく乃木坂46でピュアパイの松尾美優です。
よろしくお願いします。
この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼほぼ脱線トークしてしまうラジオ番組でもあります。ぜひ X でハッシュタグ乃木団をつけてつぶやきながらの実況お願いします。
お願いします。
今日は11月3日文化の日で祝日です。
やったね、みんな休みだ。
文化祭らしいね
のとこは松尾情報ですけどっぽい。
いろんなところで行ったことない。大学の文化祭って
私もない。何やってんだろうね。
え、自分の大学生じゃん。
行かない。
え、
行かないんだ。
別に用事がないから。
あ、そうなんだ。
うん、
私の友達は行かないとダメみたいな。
あ、
授業っていうか、そのちゃんと単位になるから、うんうん、でもちょっとめんどくさいって言ってた。
でも高校の時ってさ、うん、2日間とか土日でさ、
うん、
会ってさ、文化祭って、うんうん、土曜日だけ出席取られなかった？
高校の時、
うん、
同じ高校だよね私たち。
あ、私言ってんの中学。
違う
時、うん、
中学文化祭なのとかないよ。
ですよね。なんか土曜日と日曜日にあって、うん、1日目はほぼ強制参加みたいな感じで、
うんうんうん、
出席だけ取られるので、用事ない子は帰るの。
え、
でもあの、うん、部活とかで出し物ある子とかクラブ活動とかやってる子は普通になんか1日中で店とかやってたりするから、その後もいるんだけど、一回みんな教室に集められるの。
中学ででも文化祭あるって特殊じゃない？
ええ、
ないですよね。
あるよ。
え、なかったよ。
え、
体育祭。
文化祭だよ。
いや、やっぱだからいいとこだから。
いや違うよ。
ないないない。
あ、でも一貫だったからかな、中
高。あ、そうだと思うよ。
ああ。
だって高校生と一緒にやるってことでしょ。
そうそう。
ああ、だからだよ。あ、自由と平和を愛し文化を進めることを趣旨としてるみたいで、
文化の日。
ラブ&ピース。
ラブ&ピース。
自由と平和を愛し。
自由と平和。
でもラブ愛じゃん。自由と平和愛す。はあ。
平和な活動。
自由な活動。平和な活動。
あ、枕作った。
おお、すごい。それは平和。
枕作ったんですよ。うん、枕作ったんです。
結構高いよね。
うん、高かったんですよ。
はあ。
お父さんが横にいて、うん、で店員さんが、もうちょっと高くしますかって、
うんうん、
眠れてるんですかって言われて、
うんうん、
なんか普通に答えてたんだけど、うん、あまり良い睡眠ではないですみたいなこと言われて、さあお父さんが、あ、眠れてないんだってなって心が痛くなって聞かないふりしてたらしいっていうのをお母さんから聞いた。
優しいお父さん。
でもね、
うん、
枕変えてから毎朝6時半ぐらいに目覚めちゃうの。
どういうこと？逆に、え、すっきりでも覚めるの？
アラームを例えば9時とかにかけてたとして、うんうん、9時半とかに家出るってなっても6時半に目が覚めるとか、今日も9時にアラームかけてて7時20分ぐらいに普通に目が覚めちゃう。これはいいことなの？
いいことなのかな？
悪いことなの？
でも寝たいよね。9時まで寝たいってなったら寝
たいよ。そうなの？なんかいっぱい眠りたいのになんか眠れん。
え、でもさ、それってさ、あ、朝だっていう方、それとも、え、眠の方の。
いや、眠くはないんだけど、
ただちょっと満足じゃない。
なんか、すっごいさ、なんかライブの次の日とかさ、うん、みんなお昼ぐらいまで寝ちゃうじゃん。うん、あの枕だと6時に起きると思う。
マジか。
でも別に寝起きは悪くないの。別に眠とかもない。
サイドスレって睡眠時間確保できるの8時間。
え、全然？
だってさ、そうだよね。12時に寝たら6時半。
そう。なんだけど、なんか、普通に目が覚める。自然と、
だからショートスリーパーになっちゃったって言ってたんだ、さっき。
そう、ショートスリーパーになっちゃったのかもしれない。でも別に日中もすっごい眠くなるわけでもない。
でもいつか来るよそれ、疲れが。
ど
こがラブ&ピースなの。
確かに
本当にそう。無茶なお題でしたよ。
そうですよ。、
うん、
ないですもん、
そんな平和な活動ね。
うん、
あ、本日知らぬ間に11月だけど、どこの番組より早くクリスマストークとかしちゃう。
れいちゃんが大好きなんでね、クリスマスが。
今日もちょっとあのクリスマスソングをかけるかかけないかっていう。
あ、迷ってたね。
そう。でもまだ早いって言われて。違うのにしました。
いいよ。かけたかったらいい。
え、 いいの？
うん。
じゃあこの後かけちゃうね。
だってまだかけてないもん、うん、多分どこも。
あ、ほ
ん
と？
そう。
どこよりも早くね。
そうだよ。
1番って狙いたいよね。
どうせならね。
どうせならね。
どうせなら。
東京 FM で1番。
いけるかな？
ほんとかな？
11月3日だよ。
収録時点ではまだ10月台ですけど。
今ならね。
うん。
いけるかも。
いや、でもわかんない。今10月じゃん。
うん。
で、放送では11月じゃん。
うん。
この間に。生放送とかでかけられちゃったら
もうそんな別にそこまで心配することないよかけたいならかけなよ
分かった
そうするね
じゃあということで一番手狙いにオープニングはこのぐらいにして曲に行きましょう、うん、お聴きくださいバックナンバーでクリスマスソング
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だこの番組はベルクの提供でお送りします
続いてこちらのコーナー
松尾が代わりにモノモンス、
このコーナーはリスナーさんが普段なかなか言えない不満を松尾が代わりに代弁するコーナーです
ちなみにレイちゃんはモノモンスタイガールのレイちゃんは
そんなことないですよ
何かありますか
モノモンスタイガールか
最近
はやっぱ忙しくないから、
うん、
あの鬱憤がたまらないんですよわかりますこう時間に焦らされてなくて余裕のある生活を送っているので、何でも、で、過ごせるんです。で、やっぱカツカツしてくると、気までカツカツしてくるじゃないですか。
そうね。
だから多分アンダーライブ前は、もう本当に忙しかったから、もうカツカツしてたんです。
じゃあ今は伸び伸びとしてるから、
伸び伸びしてる。
何でも許せちゃう？
もう何でも許せる。
今ですね。
今ですよ。
じゃあ、そんな、れいちゃんとは、違う人もいる神奈川県冬のひまわりさんからです今回は SNS などで匂わせをしてくる知り合いに物申してほしいですおい例のあれもしかしたらああいう流れになるかもなとかあの時のやつ実はこれにつながるのかとかいつも投稿が抽象的なんだよずっと何言ってるかわかんないんだよそんなに何のことか聞いてほしいのか構ってほしいのかもしそうならはっきり言え
ただただ、文章力がないだけなん
てか、あれじゃない別に誰かに向けて発信してないんだよ。
そう、一人ごと。
本当になんか。
受け取りすぎ。
あー、そういうことか。みたいなことを、そのまんま載せちゃうんじゃない
で、それを細かく説明するのもちょっと違うし、
うん、
そのまま、抽象的に。
自分で、多分その場で一人ごとで言葉に出してもいいんだけど、うん、そうではなく、文章に残したい。うん、
でもさ、
うん
頭で考えたことをそのままインターネットにポロって載せるの危なくない、
うん、確かにね
一人ごとであろうと、
うん、
そしたらいつかとんでもない一人ごと出てくるじゃんけどで
そっか見えるところでやっちゃってるってなるとね、う
ん、まあでもわかんない非公開とかだったらさ
あ
その
親しい友達なのかも、
うん、親しい友達だと相手は思ってくれてるタイプかもしれない
あ親しい
友達あれありますよね、うん、あれは限定で本当に仲いい、
うん、
あとは見られたら都合が悪いような人には見せないためのやつですよね、
うん、なんかその機能って怖いよね
怖いでさ友達同士でさ親しい友達のスクショしてることがいるじゃん、
うんうん、
で他の子に見せるわけじゃん、
うん、
えっていう
私入れられてない
もあるし
知らない、
うん、それもあるし親しい友達だと思われてんのにばらまいてるやつがいるぞっていう裏切り犯が
そういうことそっちサイドね
その気づいてって思っちゃうその投稿主に対して、うん、あなたの味方だと思っている人の中に裏切り者がいるぞって
思
っちゃうなんかびっくりしちゃうもん
確かにスクショはな怖いよな、
うん、
もうね
昔からいるよね
デジタルタトゥーだから私はそのことをよく知ってる、うん、怖いよ
なかったっけ
何もないあの中学1年生の時に授業で習った、うん、
あ
私はそれを言われにね、うん、あのねすごい怖いものだと思って生きている群馬県マニータキオさんからです巷でよく聞くデートの点数のつけ方にも物申してくださいおいデートが終わった時のスマホの充電残量がその日のデートの点数だっていうつけ方すべての人が毎日スマホを充電してると思うなよ、
は
い、全然スマホ使わなかったり寝落ちしちゃったりで充電しないことだってあるだろさらに言えばモバイルバッテリー持ってたらどんなデートも100点になっちゃうってことじゃないかそんな点数の付け方なしにしてくれよ
あ、そうなんだ まあ確かに。
そうですよ。
友達といるとき見ないもんね。スマホ。
うん。見ない。けど、でも、行きの電車で見てるかもしれないしね。
そう。もしかしたら2時間かけて彼氏のところまでね。
そう
かけて行ってるかもしれない。そしたらずっと YouTube 見てるかもしれない。
私みたいにずっと携帯使ってて、そもそものさ、充電のこの間確認したじゃないですか。
あー、バッテリー消費量みたいなね。
そう。あれが、もう減ってきてる人だと、も
う、ね、すぐなくなっちゃうからね。
オンとオフ、この画面がパッて光って消える、それだけで充電で使うんですよ。
うん、あら、もう 1% くらい使ってんじゃない、マツオの場合。
本当にそう。だから一瞬でなくなるんですよ。
あ、
そんなこと言ったら私全部0点になる。本当に。
あ、この考え方自体？
でも、1対1で話してる時に携帯見る？う
ん、見ない。
って考えたら別に。
でもたまにいない？お互い無言で携帯いじってるカップル。
でもそれはもうそれが許される関係なんじゃない？
ああ、もうデートとかでもないの？
なんかもうデートかもしれないけど、なんかもうそういうお互い各々の時間の使い方をしても気まずくない、それが。沈黙が気まずくないぐらいなんじゃない？
はあ。
どうなんだろうね。
初めて聞いた、でもその充電。
ああ、点数は初めてかも、確かに。あんまいじらない方が。
まあいいんだろうね。
っていうのは。
私も嫌だな、目の前で。ね。
嫌だよね。感じ悪いよな。
感じ悪いよな。
続いて、埼玉県笑う柴犬さんからです。ネギタン塩に物申してください。
ネギ。
おい、ネギタン塩。焼いてるうちにネギがどっか行って食べる頃には普通のタン塩になってるのどうなってんだ？こっちはネギ捨てるために頼んでるんじゃないんだぞ。
本当にわかる。で、これ、焼いたタンの上にネギを乗せると、ネギがちょっと冷たい。ちょっと生。こっちはこんがりネギを食べたい。
だって、あの大きさのネギってさ、怒っちゃうよね。
怒っちゃう。網に、綺麗に怒っちゃう。
あれってどうやってやるの
か、すごいですね。たまに、私まだ食べたことないんですけど、高級焼肉屋さんのなんか写真とかで、厚切りのタン塩の間にサンドイッチみたいに切り込み入れられてて、そこに中にネギが詰め込まれてる、みたいなタイプあるじゃないですか。あれに憧れてます。
あれなら確かにひっくり返してもね、
そう
こぼれてこない。
そう、まあ、中に入ってる。なんて言えばいいのこれ。
わかる。
ランチパックみたいな。
ホットサンド半分に
切ったみたいなね。そう。でも私、タン塩はね、厚切りじゃなくてね、ペラペラなのが好きなの。
でもネギ逃げちゃうね。
あれどうしたらいいんだろうね。ひっくり返せ、確かにでもタンって。
でも薄かったらいけんじゃない？
ひっくり返さなくてもいけるか。あ、確かに。
でもひっくり返さないとネギって火通らない？
いや、上に乗せても薄けりゃいける。
確かに。
まあ、あんま山盛りに乗せたらね。
うん、
焼肉食べたい。正解教えてほしいですね。
なんか焼いてくれる人がいるようなさ、とんでもないところにいたら焼いてくれる人がどうやって焼くのか見とかないとだね。
そうだね。
それで学ぶんだよ。
でもさ、焼いてくれる人がいるとんでもないところでもさ、牛タンは焼いてくれなくない？
焼いてくれます？
怖いよ、それは。
逆になんで牛タンだけ焼いてくんないんだよ。
だって違うじゃん。ハラミとか、こうなんか、切るやつとかって、ツボハラミみたいな。
ああ、そういうことね。
ああいう、切る、サムギョプサルとかもそうじゃん。切るやつは、お焼きします、みたいななるじゃん。
違うよ。もっととんでもないとこだよ。
行ったことないよ。
そんな、お寿司みたいな。
やだ、自分で焼きたいじゃん。
そうだよね。全部自分でやりたい人だもんね。
全部自分でやりたい。急に焼き肉の。
口頭で教えてもらうしかない。
そうじゃん。
ちょっとリサーチで。
はい。続いて、岩手県、ノンラム睡眠さんからです。こっちの意見や提案に、ノータイムでなんでと返してくる上司に物申してください。おい、何かにつけてなんでって聞くのやめろ。そんなにわけのわからないような提案だったか？理由聞きたいにしても、そんな突き放したような聞き方しなくてもいいだろ？なんでノータイムで否定できるんだよ。せめて、あーとか、って。ちょっとは考えたけど、なんでみたいな、間遅れよ。
あー、なんでもうやだな。ね。
ね。
あー、なんでって。だいぶバカにされ
てね、なんかね、そんな間をもたれて、もうわかんなかったみたいな。ちょっと考えたけど、諦められたかんね。
なんでってひどくない？言われたことない。
なんでって。
まあでも、あーって反応されたことは、めんどくさーって思ったんだろうなーって。
なんでって。なんかなんでっていうワードを聞くと ちっちゃい子を思い出す。
ああ、好奇心旺盛なちっちゃい子、
ね。なんでなんで。
そのなんでじゃないんだよ、多分。
ああ、言われたことないんですね。
まだないな。
うん、下がるなんで。
なんで？
そっち？
なんで？
なんでそう思ったの？みたいな。怖い。
怖いね。
やだ、言われたくない。
かなり圧があるね。提案したのに、なんでって。
やだ。しかもなんか。
なんでそんなこと思ったの？きついなぁ。
なぁ、やだね。なんかさ、聞くにしたらさ、ピンポイントでさ、ここはどういうことじゃないけどさ、
うんうんうんうん、
じゃなくてもう、なんでだけ言われたら、どっからみたいな。
なんでっていう方もさ、頭全く動かしてなさすぎじゃない？
確かにね。何も返せなくない？
なんかでもそう、しかもそう、そうなの、それが立ち悪いよね。なんかさ、ね、反論もできないじゃん。もうシュンってするしかないじゃん。
意地悪。
意地悪？どんまい？でも、社会人っていうか、企業で働くあるあるのさ、感じるわ。
なのかもね。なんで？やだな、言われたくない。
どこがわかんなかったですか？
あ、生意気。
生意気だね。
生意気な人。
生意気だね、うん。でも頭の中ではそう考えるな。
まあね、うん、みんなそう思ってるけど言えない。うん、神奈川県3歳のサイさんからです。大学の女子に物申してください。おい女子、とりあえず男子に向かって、引くわーって言うのやめろ。女子が引くわーと言ったら問答無用で男子が不利な立場になるんだよ。そのくせ男子が引くわーって言ったら、はぁ、あ、何言ってんのとギスギレするな。
言ったことない。
言ったことない。
でもさ、かなりチクチク言葉だよ
ね。
言えないよそんなこと。
チクチク言葉ランキングの上位ですね、うん、だるとは突き放しの頂点だと思う、うん、
結構勇気出しても言えないかも ね。
そんな
すごい、なんか好感度狙いに行ったみたいになっちゃった今。
でも何も言えないよね。
引くわってだって言われたらさ、
うん、だって引いてんだもん。もう遠く行っちゃってんだもん。何も言い返せないよ。
もうなんか、でも、もうなんかやったんじゃん、そんな、引かれることを。うん。
仕方ないね。
引くわ。
リアルだ。
ぐさってするね。
それ言われたらもう、うん、ね。
でももう本当に嫌いな。
突き話だよね。
うん。気づかせるために言うみたいな感じで今言った。言ってみて。
怖い言葉。引くわ。
ああ結構想像つくよ。
やだ言わない、言ったことない
か。でも言わないね、
うん。
言いそうで言わない。
言葉は知ってるけど、言うタイミングがない。
言うタイミングがない。あんま引いたこともないかも。
では、ここから番組の看板コーナーをやっていきましょう。せーの。乃木坂、何でも相談室。日本全国の悩める子羊さん、お待たせしました。
あなたの悩み、れいちゃんと
みゆちゃんで
ゆるく解決しましょう。ではメッセージを紹介します。京都府23歳男性、コロコロされたいワンコロさんからです。お二人に相談です。僕は結構口癖が抜けなくて困っています。例えばパターンをパティーンと言ってしまいます。それいつものパティーンやとか、普通に誰相手にでも言ってしまうのでやめたいと思うのですが、学生の時に嬉しがって毎回言ってたせいでなかなか抜けません。どうすれば口癖は治りますかね。困るね。結構言うことあるよね。パティーン。
なんかちょっと砕けたような感じで、多分最初はふざけてたのが多分染み付いてた系じゃない
？ 23歳だって。
私、いい感じっていうのを、うん、めっちゃいい感じっていう文字で書いちゃうの。
いい感じ？
そう。
手に濁点？
い？そう、に、にちっちゃい、
うんうん。
で、それは、私と姉の間では、成り立つものなの。
いや、そうなんだね。
でも、たまにやりそうになる。いろんなところで。でも、口では言わないの。
あ、
文字で書いちゃう？
あ、私も
う、うん。
ヨロピックって書いちゃう。で、今、インスタで今見たら書いてて。見て、ストーリーに、ヨロピクって、なんか、ノリが、もう、ノリが、ふわふわしてると、口には出さないよ。文字で書くだけ。
文字で書くのやっちゃうよね。うん、
でも、あれ、まだギリじゃない？
ほんとだ、ヨロピクです。
ね、そんな引かないで。
何度も顔を見ちゃう。
あなたの目が怖いわ。
引くわより刺さるよ、この。
でも、あるよね、そういうの。ありがとう、ありがてぃって送っちゃう。
送ったことないって。
私、なんかちっちゃいをつけたかったんだろうね。
ちょっとギャルいね。
リガティーって送っちゃう。
初めて聞いた。え、もうお姉ちゃんとの世界で成り立ってるの？
ありがてぃっていうのはめっちゃ友達とかにも送る。神、ありがてぃ。課題送ってくれた時とか。
なんか松尾が思ってる大学生してるかもしれない。
嘘。
友達に神って送ったことない。
神。
なぜか本当にすごいんだよ。うん、神なんだよ。
神、ありがてぃって。
全部書いてくれたりするの、そう。
ラジオネーム、コロコロされたいワンコロさん。今日もお疲れ様。神奈川県20歳女性カンカンさんからです。私にはちょっとした悩みがあります、うん、それはすぐに気まずいと口に出してしまうことです。微妙な知り合いと鉢合わせた時、友達と喋るタイミングが被った時、別に気まずくなくても息を吸うように気まずいと言ってしまいます。やめたいです。何か解決策&二人が思う気まずい瞬間があったら教えてほしいです。
え、ゆうこいるよね、
うん、
もっと気まずくなるから言わないでよって思う、ね、うん、
ゆ
う
こいる、
結構います、います。多分
この年代20歳だな、この子も、うん、でも、あ、そうなんだ、気まずくなくても言ってんだ、あれ
なんか間を埋めるあれなんじゃない、うん、
そしたらさ、間を気まずいって言ったとまた間が空くじゃん。
私の友達の明るい子も、うん、すっごい明るく、あ、気まずい気まずい。
それもちょっと刺さるもん。
そう、
ぐさーってくる。
やめいやめいっていつも思う。
いや、でもちょっと気まずさもあるよね。
半々。なんか別に多分その場の空気から逃れようと思えば逃れられるけどっていうぐらいの感じ。多分別にそっから2時間とか一緒にいるわけではない人に対して言ってるイメージ。
私的には、うん、そこにある空気に対してはいじっちゃダメだと思うんです。
あ、
なんか、あ、今なんか気まずかったねとか、
うん、
あ、今なんか、あ、あ、あ、みたいのも、
うん、
もっと加速させるじゃん。
本当に気まずい時ってあんま言わないと思う。
あ、そうなんだよね。
言われた側はね、もしかしたら気になっちゃう人は気になっちゃう、ね、う
ん、気になっちゃう。なんか5人とかいてもすっごい1人で多分全員分の気まずさを背負っちゃう。だからあれなの、
厳しいね。
めっちゃなんか明るく振る舞っちゃうの。
あ、
なんて言ったら、私めっちゃなんか元気みたいなやつ、まあそっちもちろん性格もあるけど、なんか空気を全員分背負い込んじゃって、
うん、
で、あ、どうにかしないと、どうにかし、私がどうにかしないとっていう。
すごいね。私、
そう、でも別に黙り込むタイプの人じゃん。
うん、気まずさを一人でどんどん加速させる人だよ。
やめてほしい。
どんどん気まずくなあれ
って。やめてほしい。
別にいいですよ皆さんっていう、うん、私はどんな沈黙にも耐えますっていう、
すごいね、
あれ思ってる。だって1ミリでも動いた音が響いただけでハッってなっちゃうぐらいの気まずいシーンでした。
坂道合同オーディション第2次審査それだった。本当に気まずかった。
あるじゃない。
あった。
私はそういうのを全力で楽しむ。
私
耐え抜く力がある。無理無理。多分そうやってれいちゃんみたいに切り出そうとしてくれる人側からしたら、うん、ノリの悪い嫌なやつだと思う。
でも思わない、全く。頑張ってくれとも全く思わない。なんか自分の使命だって思い込んじゃうから。でも話振られて、あ、嫌だったんだなっていうのも全部感じ取る。だからそういう子に対してはなんかねーみたいな感じで空気には入り込ませてあげたいのに、でも多分その子が一人で発言するのはその子は嫌だろうから、
うんうんうん、
一人ぼっちにはさせたくないけど、ガッとこちらには寄せるけど、
うんうん、
発言は振らないとか。
あのね、そっち側になれる時もあんの。
あ、ほんと？
ほんとに時と場合による。なんか様子見て、あ、自分がこん中だったら一番比較的喋ろうと思えば喋れるなっていう時はいけるんだけど、うんうんうん、マジでなんかもう無理だなって時はもう誰よりも空気になることもできる。
あ、だからさ、ほんとに仲いい友達といる時に、うん、なんかね、4人で仲いいんだけど、4人ともそういう時頑張る子たちなの。
あ、
だから4人でいる時超静かなの。
え、あるよね、うん、そういうの。そういう子って1人のになった時とかさ、だいたい静かになってるイメージだから、それが心地いいぐらいの関係になれるといいかもね。
すごい、だからもう一生話さない友達。
無理はしちゃいけないってことですね。
あ、そうだ、ラジオネームカンカンさん、今日もお疲れ様。乃木坂46でピアパイのセイミアレイト、
松尾美優がお送りしてきたベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だエンディングです。
はい。あ、そうだ、なんかオープニングで クリスマスソング1万点にかけたいって言ってたんですけど、その前日にね、カッキーの番組でもしかしたら近しいものが流れてるかもしれないっていうのを聞いて、まあそんな1万点にこだわらずね、
まあまあまあ、
クリスマスの空気感をこの日本中に届けていきたいと思います。もう11月ですよ。
残るはクリスマスだもんね。そ
う
だよね。
もう切り全切り替えでいいよね。
11月ってそうだよね。何も特にないよね。
もうクリスマス。
もう年末？
へえ。
やば
い。覚えてる？去年紅白で新時代を踊ったの。あ、一緒だったっけ？知らなかった。
あ、私あのあっちです。
ハビット。
うん。
あら。懐かしい。え、もう一年経ってるんだよ。
この間ね、車乗ってたら流れたの。
なんかさ、そうだから私あのアドさんの新時代を聞くために、うん、あ、紅白って思い出すんですよ。
え、私も
ハビットを聞くと思い出すんですよ。
そう、ちょっと踊ってた。足だけ。
ちょっと踊っちゃう。
うん。
結構振り入れしたよね。
結構頑張ったから、うん、なんか思い出の一曲ですね。
はい。なんかもうそんな年末です。皆さんも。
ひゃ
ー。一年。
早いよ。
あ、お疲れ。
頑張ろう。
はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
そしてメールを送ってくれた中から抽選で2名に番組オリジナルの缶バッジをプレゼントします。
番組公式 X のアカウントはatmarksoudan_tfm、 ぜひフォローしてハッシュタグのぎだんをつけてつぶやいてください。
この後オーディでアフタートークもありますので皆さん聞いてください。
それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46のセイミアレイと
松尾美恵でした。
また来週。ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46でピュアパイのセイミアレイです。
同じく乃木坂46でピュアパイの松尾美優です。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ、アフタートークの時間です。年末会議、
年末会議、
もう11月、
うん、
12月、
うん、
は
あ、年末だよ。
私は友達と、あのディズニーにっていう約束を
いいね
したり、冬休みなんかします。
うーん、私冬休み多分ちょうど誕生日だから。
そうじゃん、おめ
え。え、あのさ、誕生日の時ってさ、乃木坂のスタッフさんとメンバー全員のグループでさ、
うん、
今日は誰々のお誕生日です、おめでとう、みたいな、でみんながおめでとうスタンプをさ、
うんうん、
ポンポコ、
ね、全員ある、ね、
送るっていう文化があるじゃないですか。うん、私いつも年末カウントダウン TV とか、うんうん、まああれはほぼ元旦みたいなもんだけど、うんうんうん、まあ真夜中なわけじゃん。で、そういうのの連絡がバーって過ぎ去って、みんなが冬休みになって一旦落ち着いた後のいきなりなの、誕生日が。だからなんとなく毎年勝手に明けましておめでとうございますから始まって返信をしちゃうの。あの祝われた方ってさ、だいたいみんな
あの、ありがとうございます、
ありがとうございます、うんうんうん、これからもよろしくお願いしますみたいな軽い文章あるんだけど、私祝われたことっていうよりも新年が明けましたねみたいな返信をいつもしちゃってて、
あ、
それがね、正解なのかわからないの。
二十歳なんだから、
うん、
自分主体で行こうぜ。あ、でも明けましたって言いたくなっちゃうかも、ちょっと確かに。
そう、なんかね、恥ずかしくて、なんかいきなりありがとうって年明けに言えなくて、で去年なんて、今年か、まだ今年なんて、あの同じ誕生日のマネージャーさんがいたから、
うんうん、
誰々さんもおめでとうございますって怒ったの。そしたらね、
覚えてる、それ
個人で返信が来たの。
え、行きません
って個人で、ちょっと恥ずかしくて全体の方に送れなくて、でも覚えててくれてありがとうみたいに来て、ちょっとなんか
むしろグループで送ってくれ、
だいたいその感謝の文章を送った人の文章で全体の LINE が終わるのよ、
うんうん、
だから私がなんか間違えた人みたいな、ちょっと
そうだよね、一人で祝って本人から返信もらえなかった。
そう、めっちゃね恥ずかしかったの覚えてて。
あら、みんな結構探り合いだよね、あそこ。
そう、しかも私あの LINE のさ、あのスタンプたちが、うんうん、もうおめでとうスタンプ軍団が過ぎ去った後ぐらいにみんなさ、
う
んうんうん、ありがとうございますって言うんだけど、
ひとしお、
そう、私はその今日は誰々の誕生日です、今日は松尾の誕生日ですって言われてすぐに言いたくなっちゃうの。
へー、
ありがとうございます。
でも私はあれかなと思ってる、その本人がありがとうございますって言ったら、うん、もうこのムーブメント終わりかなと思って、ね、
え、そう、だから早く終わらせたい
の。締め切りだよね、だから
怖くて、
あ、
いつ言ったらいいのってなっちゃう。それがいつもあの年明け最初の課題です、私の。
あ、頭悩ませてたんだ
結構 緊張するんです私あの人がいっぱい入ってるグループに文章送るなんてやったことがないから。
わかる、
緊張しちゃうんですよ。
するする。
3人のグループでも返信ができなくて、今日も、うん、ここに来るまでの何時の車に乗ってくださいっていうのに、うん、れいちゃんははいってちゃんと返信してたけど、うん、言えなかった。
いやあれは結構気抜いてるよ私もあのグループはこの番組のね、うん、グループでマネージャーさんと私と松尾しかいないから、うん、まあ、松尾しか見ないし
私は送れないの本当に送れないの、ね、グループというものが怖いの。
今日入って送った時も松尾は見てるんだろうなーと送って思いながら送ったもん、うん、
2分後ぐらいに開いたもん、あの連絡が来たからなのにれいちゃんの方がちゃんと返信して、うん、あ
気にしいですね。
はい、困ってます、はい、番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46のセイミアレイと
松尾美でした。
バイバイ。オーディー